毎週のように礼拝のメッセージをお渡しをした後で、私は聖書から皆さんにお読みをしている箇所があります。2つのうちのどちらかをお読みをしているわけです。それは一つはエペソ人への手紙1章17節から23節までで、もう一つは同じエペソ人への手紙3章の14節から21節までなんです。どのような理由で、どのような目的で私がこのようなことをしているのかということを皆さんに分かってもらいたいという気持ちから、書かれていることについて、私がお読みをする箇所について内容をし合っていきたいと思って説明に入ったわけです。そしてエペソ人への手紙3章では18節でもって、これ17節からの続きなんですけども、愛に根ざし愛に行きそうを生きるあなた方が全ての聖徒と共に、その広さ長さ高さ深さからどれほどであるかを理解する力をというところでの、広さ長さ高さ深さというものがエペソ人への手紙3章の2節から4節で説明をしている奥義というものについて言っているものだという説明いたしました。この奥義の中には、新しい契約が成立してポールが啓示をいただいてキリストの体に属する人に説明しているものの中には、敬虚というものがあるわけです。それでこのことについての説明をしていたときに、私の心に響いたものは、敬虚に伴って聖書で教える終末というものについて、私たち自身は正しい知識を持っているだろうかというものだったんです。終末というもの、観難期というものに関してたくさんの人が解説をしております。またいろんな流説が流れております。それだけに、私たちは神の家族に属している人たちは言い直しをするとです、この教会に来ている皆さんだけでも言いましょう、正しい知識を持つことが大切であり必要となっている、だから聖書講座の時間にこの説明解説をするべきではないかという思いが湧いてきたわけなんです。観難期というものにはいつ入るのか、言い換えたらいつ契機が起きるのか、どのような目的で観難期が起きるのか、どのようなことが起きるのか、観難期を生き延びる人はいるのか、もしいるとしたらそういう人はどういう条件を満たしていることが必要なのか、神の家族に生まれ変わりをしている人は、つまりあなたや私の人生というものはどのような影響を受けるのか、アルマゲドンの戦いと言われているものはどういうものなのか、どのようにして観難期というものは終結するのか、反キリスト者と呼ばれているものは誰なのか、どこの国から出てくるのかというような質問に対して、正しい答えを持っているということが大切であり必要であると思うわけなんです。終末のことについて、それから観難期のことについて、この教会では過去において学びをしてきてはいるんですけれども、今回学びをしていきたいと私が望んでいるものは、終末に関して、そして観難期に関して、神の家族の神の子供として知っていなければいけないことを学び、それから現在の社会情勢と観難期との関連性について、つまり現在の社会情勢から見て社会情勢がどのように変わっていっているから観難期が近くなったと見なければいけないのか、その時に聖書神の言葉ではどのように教えているのかということについて、しっかりとした知識を持っていることが必要となるわけなんですけれども、それを基盤として話を持っていってみたいと思っているわけなんです。このような学びをすることでもって、これは推測になります、推測をすることでもって、終末に関して聖書で教えている知識がもっと身近なものとなってまいります。聖書から学ぶ知識が生きたものとなってくるわけです。言い方変えましょう。現在ニュースを聞いているときに、テレビであろうと新聞であろうと、ニュースを聞いているときに、その出来事が内容的に言って終末というものと関係があるのかないのかという推測をすることもできるようになります。景気が起こり、そして反キリスト者が活動を開始し、そして観難期に入るためには現在の社会情勢がどのようなものと変わっていかないといけないのか、どのように変わっていったときに観難期に入るのか、神の家族に生まれ変わりをしているものが敬虚されるのかというようなものに結びつけることができる知識を持つことができるようになるわけです。そしてですね、 そのような社会の変化から終末になる時期が、景気の起きる時期が思っているよりも早く来るのか、それとも今またしばらくの間は景気は起こらないものなのかということを推測することもできるようになってくるんですよ。いろんな人がいろんな形で終末というものについて、観覧期というものについて、ハルマゲドンの戦いというものについて解説をしておりますけれども、多くの場合にそのシナリオを書き監督をしている神様がこういう出来事となると言っている者にはあまり注意を払わないで、私に言わせると勝手な解説をしているものが多いんです。聖書というものは宇宙を作り人を存在させ、終末というもの、観覧期というものについても計画を立て、それを神の人に向かって教えとして、戒めとして、間違った考えを正す手段として、でさらに神様に望まれている成長を遂げるために神の霊によって書かれているものなんです。ですから聖書に書かれているものを基盤として、終末について、景気について、観覧期について解説するんでなければいけないんだけれども、という問題が起きるんです。それは聖書は神の霊が神の民に向かって教えるために書かれているものだけに、読む人によって書かれている内容に対する解釈に違いが出てくるんですよ。読む人が聖書のこの著者、つまり神の霊とどういう関係にある人なのかということによって、書かれているものから汲み取ることができる結果に、つまり書かれているものの解釈に大きな違いが出てくるんです。聖書を読む人が宇宙を作った神様とはどのような関係にあるのか、ことに毎日お交わりをしている関係なのか、それとも何か問題が起きた時にだけ利用しようとしている関係なのか、それとも神様という方には間違いした時にだけ罰を下す神様という見方をしているのか、イエス・キリストとどういう関係にあるのか、神の霊、聖霊とどういう関係にあるのかということによって、同じ文字を読んでいながらも内容を解釈する上でも大きな違いを生じるものとなるんです。ですからこれから聖書で教える終末について、聖書で教える観覧期について、奥義ある景気というものに伴って地上で起きる観覧期というものについて学びをしていきたいんですけれども、終末とかですね、観覧期とか景気とかいうものは神様が計画をしているものであり、主の主、王の王であるイエス・キリストが主役として活動しているものなんです。だから私たちが得ることができる情報は、聖書に書かれているものが基盤とならなきゃいけないんですよ。聖書だけが正しい知識を与えるものなんです。私が正しい情報を得るのに必要とするものだという点をしっかりと覚えておいてほしいんです。終末にはこうなるとかですね、観覧期にはこういうことが起きるとかいう情報をあなたが耳にしたときには、あるいは本で読んだような時には、それを必ず聖書で裏付けをして、裏付けできるものだけを受け入れるように心がけてほしいんです。それで聖書で裏付けすることのできないものは、たとえ誰が言ったものであろうと、どれほど有名な人が書いた本であっても、あなたは受け入れない、信じない、取り入れないという決心が必要となるんです。でなかったらば、神様が教えようとしていることと違うものを受け入れてしまって、惑わされてしまうものとなるからなんです。学びの第一歩として、まず言葉から入っていきましょう。終末という言葉について注意してほしいからなんです。終末というのはこの地球の上での生活が終わるという意味であって、例えばですね、あなたという人の人生が終わるということではないんです。終末が来ても、終末が通り過ぎても、あなたは生活を続けるんです。二つの生活のうちのどちらか一つを続けていくんです。イエス・キリストや天の父と一緒の生活を送るのか、あるいはサタンに支配をされながらサタンと一緒の生活を続けていくのか、人間誰であってもこの二つのうちのどちらかで永遠に生き続けるものなんです。終末という言葉と観覧期という言葉と混同して使わないようにしていただきましょう。 同じではないんです。観覧期というのは終末と呼ばれているものの一部分でしかないんです。終末というものについて、これ観覧期も含めてです、私たちが知らなければいけないことを聖書でいろいろと教えているんだけれども、その主体となるものはこういうものじゃないということを言いましょう。反キリスト者のことではないんです。反キリスト者がどのような活動をするのかということは主体ではないんです。観覧期にはどのような苦しいところを通るのかということが主体ではないんです。ならば最後の裁きとして神様が人間に向かってどのような怒りを発するのかというのが主体かではないんです。聖書の書を教えていないんです。観覧期を通ることでもってこの世がどのように破壊されるのかということを教えるのが主体でもないんです。終末に関して観覧期にどのようなことが起こるのかということも含めて聖書ではいろいろなところでもって断片的に教えております。リストにしてみましょう。このような箇所を中心として私たちは一つの情報を手に入れることができるわけなんですよ。まず一つ目、ダニエルの書の2章では、ダニエルの書の2章ではバビロンの王様ネブカゼナルがいくつか夢を見ております。その夢についてユダ部族から捕虜としてバビロンに連れてこられたダニエルが解き明かしをしているんです。ダニエルの書の2章のダニエルの書の2章の26節から出てみましょう。どんな解き明かしをしたのか関係ないです。まずダビデがダニエルがこんなことを先に喋っているということをお知らせしたいんです。ダニエル書の2章の26節から言うでしょう。それで王はネブカデネルは ペルテシャッツルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えて言った。王が求められる秘密は、要するにギリシャ語で言ったらムステリオンは記者、呪文師、呪用師、星、占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、その方が終わりの日に起こることをネブカデネル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなた の頭に浮かんだ幻とはこれですと言って解説している。終わりの日に起こることを神様が知らせたんだ。ダニエル自身が今度は夢と幻と見ております。終末というものに向けてどういうことが起きるのかということを知らされているんです。これはダニエルの書の7章で記録されている。7章に行ってみましょう。7章の21節から読んでみましょう。ダニエルの書の7章の21節からいきます。私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。神の民に打ち勝ったというんですよ。しかしそれは年を経て方が来られるまでのことであって、意図高い方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちは国を受け継ぐ時が来た。彼はこう言った。第四の獣は地に落ちる第四の国、それは他の全ての国と異なり全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼の後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり三人の王を打ち倒す。彼は意図高い方に逆らう言葉を吐き、意図高い方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則とを変えようとし、生徒たちは一時と一時と半時の間彼の手に委ねられる。しかし裁きは行われ、主の彼の主権は奪われ、彼は永遠に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国の権威とは意図高い方の生徒ある民に与えられる。その意味には永遠の国、全ての主権は彼らに仕え服従する。ここでその話は終わる。私ダニエルはひどく怯え顔色が変わった。しかし私はこのことを両親に止めておいた。獣が生徒たちに神の民に打ち勝った。神の民を任した、滅ぼした。しかしある一定の時期が来ると生徒のために裁きが行われて、生徒が国を受け継いだと、神の民としての生活に戻ったと言っています。ダニエルの書の8章ではダニエルがさらに 幻を見ております。26節です。これだけ読みましょう。8章の26節だけ読みます。8章の26節だけ読みます。先に告げられた夕と朝の幻、これは真実である。しかし私はこの幻を秘めておけ、あなたはこの幻を秘めておけ、ま、これはまた多くの日の後のことだからと天使から言われたと言っている。多くの日の後のことであるという将来になってから起きることだと。ダニエル書の10章に行ってみましょう。大きな戦のことでもって幻と言葉、つまり神様からの説明が与えられているというんです。ダニエルの10章の14節から11節から行きましょう。 10章の11節からここで言ってるんですね。それから彼は私に言った。神に愛されている人とダニエル、この天使が言ったわけです。私が今から語る言葉よくわきまえよう。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前にへりくだろうと決めたその初めの日からあなたの言葉を聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日の間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだと言っている。終わりの日にあなたの民、つまりイスラエルの民にどういうことが起きるのかを示されたと言っているんです。まだあるんですよ。順序がちょっと逆になったんですけども、ダニエル書の9章ではどういうことが起きるのかというのを年数でもって示しております。ここで使われている言葉というのは、これは9章24節から示されている年数年代というものは、日本語に訳されているものは何週何週という言葉で表されているんだけども、で理解が難しいけれども、この言葉の意味が分かれば神様はどういうようなことを計画をしているのか、その計画の通り予定の通りのことが実際に起こっているということが分かってきます。つまり歴史の上での現実になっているということが分かるわけです。こんなこと言ってるんですよ。9章のダニエル書9章の20節から言ってみましょう。私ダニエルがまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪とを告白し、私の神の聖なる山のために私の神主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈って語っているとき、私は初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃素早く飛んできて私に近づき、私につけて言った。ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を解き明かす幻を悟れ。あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、とどをあがなげ、永遠の義をもたらし、幻と予言とを拡張し、至聖城に油を注ぐためである。それゆえ知れ悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者君主の車で7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が立て直される。その62週の後油注がれた者は立たれ、彼には何も残らない。やがて来るべき君主の民が町と聖女と破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。から一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とやめさせる。荒らす憎むべき者は翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかるという。何週何週ってことは、これ一体何を意味しているのか分かるとですね、非常に面白いことになるわけなんです。年数でもってですね、歴史が分かってまいります。マタイの福音書では24章でもって、マタイの24章ではイエス様自身の言葉でもって、どのようなことが起きると反キリスト者、これイエスキリストに荒らす憎むべきものという言葉を使っているので、それが現れて観覧期が始まるのかということを予言しております。マタイの24章のマタイの福音書24章の14節から読んでいきましょう。 エス様がこう言いました。マタイの24章の14節でいきます。この国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たらば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさいというような指示まで出ている。それから終わりの日が来ますと言っている。つまり終末となる。もちろんその観覧期にも入ってくるわけです。テサロニケ第1の手紙の4章では、テサロニケ第1の手紙の4章では13節でもって奥義であった敬虔について教えております。テサロニケ第1の手紙4章の13節ではこういうことを言っている。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方は多分望みのない人々のように悲しみに沈むことないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエス一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は亡霊と見つかれ血の頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストある死者がまず初めに蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち一緒に雲の中に一挙に引き上げられる。これ経験になっています。空中で主と会うんです。このようにして私はいつまでも主と共にいることになります。そして今度は黙示録では観覧期というもの、ことにアルマゲドンの戦いにおいてどういうことが起きるのかということを予言の言葉として、キリストは天使を使わしポトマスの島でもって監禁されてヨハネに知らしたもの、ヨハネが書き記しているんですよ。ヨハネの黙示録では何を教えているのか、一章の一節から読んでみましょう。こう言ってるんですよ。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。でキリストはその御使いを使わして、それをしもべヨハネにお付けになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見た全てのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることに心を留める人々は幸いである。時は近づいているからである。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られた方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人死者の中から最初に迎えられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛してこのようによって私たちを罪から解き放し、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストの栄光と力とが常しえにあるように、アーメン。見よ、彼が雲に乗ってこられる、すべての目がこれを彼を突き刺した者たちが彼を見る、地上の所属は皆彼の上に嘆く、しっかりアーメンと言って、分析してみましょう。一節でいきます。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すために、神がキリストの話題になったものだと言っている。これで分かるだろうと思う。ここで起こることの全ての監督は父なる神がしているんですよ。で主役はイエス・キリストなんです。全ての計画をしている神様がどのようにして世界に平和をもたらすのか、やり方を知らせようとしているものなんですよ。これを知らされたヨハネは予言の言葉としてここに書き記すというんです。終末にどのようなことが起こるのか、ことに観覧期にはどのようなことが起こると予言がなされているのか、黙示録に書かれているものを読むと想像するだけでもゾッとするようなことが書かれています。けれども神の民は新しい契約のもとに神の家族に生まれ変わりをしていて、この時点で地上で生活をしている神の民はこのようなところを通らなくても良い道が準備されているんですよ。だからこれ一種の三節なんて言ってるか、ヨハネが記録したもの、イエス・キリストがヨハネに示し、ヨハネが記録したものを読み、あるいは人から説明されて 心に留める人は幸いである。客中です。ここに示されていることを守る人は幸いである。原本では喜びとなるという言葉が使われます。聖書で教える終末というものはこういうものじゃないんです。この地上での生活が終わるという意味であって、あなたという人の人生が生活が終わるということではないんです。終末が来ても終末の後でもあなたは生活を続けるんです。二つのうちの世界のどちらかの一つで生活を続けるんです。天の父、そっとイエス・キリストと一緒の生活をするのか、神様の敵、サタンと一緒の生活をするのか。終末という言葉と観覧期というものと混同して使う人がいるけど正しくありません。観覧期と呼ばれるものは終末と呼ばれるものの一部でしかないんです。前も言ったけど反キリスト者のことではないんですよ。反キリスト者がどのような活動をするのかというのが主体でもないんです。観覧期を通ることによってどういうふうにこの世が破壊されるのかということを教えるのも主体ではないんです。最後の裁きとして神様が人間に向かってどのような怒りを発するのかというのが主体でないんですよ。だからこういう観点から今一度黙示録一章一節から読み直しをしてみましょう。もう一度一章の一節から読み直しをしています。この一章の八節になります。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはこの御使いを使わして、それをしもべ、ヨハネにお付けになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち神の見たすべてのことを証しした。この預言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることに心を留める人々は幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある七つの教会へ、常に今し、昔今し、後に来られる方から、またその溝の前におられる七つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から祭司に迎えられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放し、また私たちを王国とし、王としというのが客中に書いてある。ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストの栄光と力とが常しげにあるように。アーメン。彼が雲に乗ってこられる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼の上にない。近い。アーメン。神である主、常にいまし、昔いまし、彼に来られる。後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。最初と最後だ。イエス・キリストはどのようにして、どのような方法でもって神の愛を人々に示すのかということを神の人であるクリスチャンに教えようとしているものが黙示録に書かれている内容なんですよ。人が滅びることがないように、つまりサタンの支配の下にとどまっていて永遠に苦しむことがないように、どのようにして救いの道を準備しているのかということをキリストの体である神の子供たちに教えようとしているものなんです。どのような過程を通って新しいエルサレム、新しい天地が作られ平和をもたらすのか、永遠の平和をもたらすのかということをキリストの体である神の子供たちに教えようとしているものなんです。どのようにして神様の敵であり人類の敵であるサタンを永遠に活動できないようにするのかということをキリストの体である神の子供たちに教えようとしているものなんです。人類にとって最後の敵である肉体の死を滅ぼし、サタンによって人類に持ってこられてしまった肉体の死をどのようにして滅ぼし、永遠に死ぬことのない生活を送ることができるように準備がなされているのかということをキリストの体である神の子供たちに教えようとしているものなんです。だからここで大きな質問が出てきます。どうしてこういうことキリストの体である神の子供たちに教えようとしているのか。しかも内容は的に黙示録という想像するだけのゾッとするような内容のものが書かれているのか。その理由は、目的はイエス・キリストがヨハネを通してアジアにある7つの教会へ送った言葉の内容からはっきりと出てきます。 結論から先に言いましょう。一つの理由はヨハネの黙示録に書かれているような苦しいところを通らないで新しいエルサレム、新しい天地に入ることができるように、キリストの体に属している人たちが今のうちから必要な準備をしておくためなんですよ。今のうちから必要な条件を満たすように努力をさせるためなんです。もう一つの理由は、自分ではキリストの体に属している、神の子供になっている、だから観覧権を取らなくてもよいと信じている人たちの中には、自分が気がついていないで神様の道から離れているところがあるんです。それを今のうちから観覧期となって実際に苦しみを経験することがないように、自分の生活を正しくしておくようにさせるためなんです。具体例をしましょう。黙示録の2章の1節を見ていきましょう。黙示録の2章1節ではこう言っています。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間をある方が言われる。いきなり4節いきますよ。しかしあなたには避難するべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることがしないのならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまう。あなたには避難するべきことがある。言い方を変えたらば、こういうところを今のうちに改めておく必要がある。あなたは初めの愛から離れてしまったというんです。思い出していきましょう。異邦人に対する使徒として任命され使わされたポーロは、いろいろな町にいるクリスチャンに宛てて手紙を書き、新しい教えを与えています。啓示を受けて理解した奥義を知らせております。ローマ人への手紙だ、ピリピ人への手紙だ、コロサイ人への手紙だというふうにいろんな手紙書いてる。そういう手紙の中で、エペソ人への手紙では他の町のクリスチャンたちよりも霊的に成長していることを示して、さらに成長するに励ましを与えているんですよ。その一つの例を挙げたらば、エペソ書の4章11節から始まるところでは、キリストを導いた御霊にまで成長するようにという言葉を使っています。他の町のクリスチャンたちに宛てて書いている手紙ではこういう表現は使われていないんですよ。それほどに霊的に成長しているクリスチャンたちに対して、黙示録の2章の2節3節では、よく成長しているけれども、4節5節では、初めの愛から離れてしまった、だから悔い改めなさいと警告を与えているんですよ。しかしあなたには避難するべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどっから落ちたのか、どこで離れたのか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまうと言っている。エペソ人への手紙1章15節では、ポーロはエペソの町の教会の人たちが主イエスに対する信仰と全ての聖徒に対する愛とがあることを聞いて喜んでいると書いてるんですよ。だからここで質問となるのは、この黙示録の2章4節はこの愛というもの、これ言っている愛が最初の初めの愛から離れてしまうという時の愛というのは、全ての生徒に対する愛なのことを言っているのか、別のことを言っているのか。この答えはですね、黙示録の2章の1節にあるんです。どういう答えか。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われると言っている。で5節、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまうという言葉の意味を理解することで初めて分かるものなんです。燭台と日本語に訳されている言葉はですね、原本のギリシャ語ではルクニアという言葉です。油を灯して光とするという意味なんですよ。油というのは聖霊のことです。油注ぎを与える方が エペソの町の教会の食材を、つまり油注ぎを、聖霊の働きを、その置かれたところから取り外してしまう。つまりですね、これまで油注ぎがあったおかげでいろいろとできてきていた力を取り外してしまう。油注ぎが、聖霊の働きが働かなくなるって言うんですよ。もしも初めの愛から離れてしまっているのならば、初めの愛にある生活に戻らないのならばって言うんです。そこで質問です。誰に対する愛を言ってるのか。もしもですよ、このエペソビゼの時も一緒で言ってみたり、他の教会の生徒たちに対する愛というものというものはですね、神様の教えから見たら第二の愛なんです。第一の愛は心を尽くし、知力、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神なる主を愛していることなんですよ。これが薄らぐならばって言ってるんですよ。つまり神なる主イエス・キリストに対するアガパの気持ちをしっかりと保っていれば、第二の戒めであるあなたの隣人を自分のように愛す、アガパするということは必然的に出てくるもののはずなんですよ。これがつまり神様イエス・キリストを第一に持ってくるという愛が薄らいでいるということを指摘をしているわけです。だから自分を愛することもしない、隣人を愛することも当然しないわけです。主イエス・キリストの教え、戒めの根本となっているものを忘れた生活をしているということを言っているんですよ。これちょっと横道に入ってみましょう。大切な教えが隠されているんです。それはですね、この黙示録の2章の2節から6節までに使われている言葉に注意する必要があるんですよ。まず2章の1節ではですね、エペソにある教会の御使いに書き遅れていて、見つかい、これ単数形です。2章の2節では、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐と知ってる、あなたが悪い者たちを我慢することはできないで、どうしてこう言ってる。3節、あなたはよく忍耐し、私の名のために耐え忍び使ったことがなかった。しかしあなたには、4節言ってる。どうして単数形が使われているのか。この答えはですね、もしも時間があれば後ほど解説いたします。大切な教えが隠されているんですよ。次に進みましょう。2章の8節からいきます。またスミルナにある教会の御使いに書き遅れ、初めにあり終わりある方、死んでまで生きた方が言われる、私はあなたの苦しみと貧しさと知っている、しかしあなたは実際は富んでいる、またユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく、かえってサタンの回収ある人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。面白いんですよ。このスミルナの教会に宛てた忠告では、サタンがあなた方を試してくれと言っている。10日で苦しみをくれている、死に至るまで忠実あれという忠実を与えています。この2章の10節をよく見てくださいよ。10節では複数形のあなた方という言葉と単数形のあなたという言葉と両方が使われているんですよ。これは何を意味しているのかということは疑問になります。旧約聖書でも新教約聖書でも同じに複数形と単数形とか同じ10節に使われています。その先に2章の12節に行きます。またペルガモにある教会の御使いに書き遅れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる、私は私のあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座がある、しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時も 私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難するべきことがある。あなたのうちにバラムの教えに放っている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不信仰を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えに応じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受け取る者の他には誰も知らない新しい名が書かれているというものが書いてある。あなたが住んでいるところにはサタンの王座がある。15節、ニコライ派の教えを奉じている人たちがいるとまで言っている。ところがですね、2章の6節でもってエペソの町の教会に宛てた忠告の中でもニコライ派の人たちということが出てきているんですよ。2章6節です。しかしあなたにはこれらのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。現在ニコライ派というのが存在しております。紀元の11世紀の半ばに発足したものでもって、これは1050年より後のことです。ローマカトリックから分離してロシア正教と呼ばれているものです。さあ問題はこれがヨハネが黙示録に書いているニコライ派の教えに従ったものなのかどうか私には分かりません。私ニコライ派というのはどういうのか知らないからです。ただ黙示録の2章から言えることは13節、そこにはサタンの大座があるというんです。つまりペルガモの教会の人たちは宇宙を作った神様主イエス・キリストが持たせたいと願っているキリスト教とは違う教えを、つまりまがいものを信じているということなんです。悔い改めなさい。もし悔い改めないなら滅ぼすというのが忠告なんですよ。悔い改めたらどうするこうすると言って、2章の18節と言います。またテアテラにある教会の御使いに書き遅れ、燃える炎のように目を持ち、その足は光り輝く真鍮のように神の子が現れる。そしてこうやってですね、まあ、めんどくさいから20節だったらいけない。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女がなすままにさせている。この女は預言者と自称しているが、私はしもべたちを教えて過ちに導き、不運行を行わせ、偶像の神に捧げるものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不運行を悔い改めるとしない。25節、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいと、保っていなさいということになります。そうしたらば大きな褒美を受けると教えています。3章の1節でいきましょう。またサルデスにある教会の御使いに書き遅れ、神の7つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。目を覚ましなさい。死んでる、これは神様の身近で離れているという意味ですよ。格好はクリスチャンのように見せているけれども、心は異邦人と同じでしかない。だから目を覚ますって言ってるんです。3章7節いきましょう。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き遅れ、まあ、中は読まないでいいと思います。7つの教会に当てた忠告の中でもこのフィラデルフィアの教会に当てたものが一番良いことが書かれている。まあ、読んでみましょうか。7節聞きます。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き遅れ、聖なる方、真実の方、誰にも鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くこともない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかり力があって、私の言葉を守り私の名を否めなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする。 見よ、彼らをあなたの足元に来て起立させ、私があなたを愛していいことを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得る者は私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の前、都、すなわち私が神の元から来て天に下ってくること新しいエルサレムの名と、その新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が地方教会に言われることを聞きなさい、という本見た言葉です。最後に教師は3章14節です。またラオデキアにある教会の見つかりに書き遅れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。冷たくもなく熱くもない、何かマンネリの生活を送っている。だから私の口から吐き出すって言うんですよ。その後でどういうことを言ってるか、水、火で洗練された金を私イエス・キリストから買う者は、そしてですね、目薬を買って目に塗って見えるようになる人は、つまりイエス・キリストの教えに戒めに従って真剣に行動に移そうという努力をしている人は、ニュースでまで言ってます、私の声を聞いて戸を開けるなら、それ私の忠告に耳を傾け忠実に従う人は、20節の半ばからこう言ってます、彼と私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が主を教会に言われることを聞きなさい。この話を元に戻しましょう。もうちょっとまた横道になります。2章の1節から始まるところでもって、これ2番目の教会、住みならに対してもないんです。3番目、4番目、5番目、6番目、7番目の教会としてもないんです。おのおのの教会に忠告を与えるのに、指示を与えるのに、教会に見つかりという単数形が使われている。あなたという単数形が使われている。教会に見つかりって何を意味しているのか。しかもですよ、この言葉には原本ではあの見つかりという言葉が使われているんです。つまり特定特別にその教会に関係している見つかりに向かっておのの指示を書き送るように与えているというんです。天使のことが。ところがですね、聖書では神の言葉、教えが書かれているものでは、地域の教会に、地方のクリスチャンの集まりである教会に、専属に仕える天使などというのは聖書に書かれていないんですよ。だから質問となるのは、ポトマスの島に監禁されているヨハネが7つの教会に当てて書くように指示をされているというものに使われている言葉というもの、教会の御使いに書き送るという言葉は誰のことを指して言っているのか。しかもですね、あの御使い、他の誰でもない、あの特定の御使いにという言葉が使われているんです。でもう一つ注意しなければいけないのは、7つの教会のどれに対しても教会の御使いに書き送れという指示を与えているということなんですよ。教会の御使いという日本に訳されているのは、原本ではですね、アンゲロスというギリシャ語が使われている。多くの場合に天使という言葉に訳されている。だけど使いをするもの、伝えろという指示を受けた、メッセージを伝える役目を持っているものという意味を持つのはアンゲロスという言葉です。そのアンゲロスという言葉からエンジェルという言葉が英語が出てきて、天使という言葉が出てきています。もしも天使に 神様の用事をするために神様によって作られて存在するのは天使に向かってポトマスの島にいるヨハネが天にいるイエス・キリストからの指示をメッセージを伝えなければいけないのだとしたらば、でその天使が示された教会に行って与えられたメッセージを伝えなければいけないのだとしたらば、質問となるのは天使に向かって書き送る必要があるか、ヨハネが手紙を書く必要があるかということなんです。でしょ。こうなってくるとよく聞いてくださいよ。黙示録の2章と3章でもって教会の御使いと訳してあるところは、これは天使ではなくてギリシャ語でアンゲロスということなんです。イエス・キリストからのメッセージを運ぶために使わされたものっていうふうに解釈しなければいけなくなるではないかということになるわけです。ふと質問は、教会に、地方のクリスチャンの集まりである教会に主イエス・キリストからのメッセージを運ぶために神様によって主イエス・キリストによって使わされているものが存在するか、いるとしたら誰か、これからあと深くちょっと入るわけにいかないから、こいつも時間がないからこれだけ取ってみましょう。私は今日ですね、黙示録のこの2章と3章に書かれていることにあまりにこだわりすぎちゃって時間を取ってしまいました。翌日に入ってしまったもんだからこういうこと言わなきゃいけないんだけども、聖書を読むときに、ことにですね、週末とか観覧期とかいうのに関したことを読むときに、だからダニエルの書であろうとこの黙示録であろうと書かれている言葉一つ一つに使われている言葉をですね、注意深く調べていかないと聖書を読む私たちの方では大切なものを見落としてしまう可能性が出てくるんですよ。御使いに書き遅れている、天使に書き遅れる必要があるか、今まで天使は誰もですね、ノートを受け取ってそのノートのものを喋るって誰もいないんですよ。地上にいるヨハネが天使に向かって書き送る必要があるか、天使というのは天から使わされてくるものなんですよ。神様のメッセージをダニエルの書で言ってるでしょ。神様のメッセージを天使が来てダニエルに向かって言ってるんですよ。なんで天使に向かってまたその手紙に書いて送り出さなきゃいけないのか、教会の見つかずに書き送れと言ってるんですよ。宛名はどうするのか、切って貼るのか貼らないのかというところまで問題になってくる。さあこうなってくると、これ質問出てくるでしょ。この御使いというのは、これは天使と訳していいのか、アンゲロスという現象です。だから多くの場合にこれ天使という言葉に訳しているけど、本当にこれ天使と訳していいのか、もっと他にアンゲロスという言葉もっと他に意味がある、これどういうふうな意味に訳したらいいのかといったものまで考えてこれを読まないと、とんでもない解釈をしたんです。聖書を書かした神の霊が私に何を教えようとして伝えようとしているのかということはですね、この書かれている言葉一つ一つを忠実にしっかりと理解をしていかないと、調べていかないと、私のとんでもない方向に解釈をしていながらもそれが正しいものだと思い込んじゃってる。はっきり言いますよ、多くの世の中に出てる終末に関して観覧期に関しての書物はそれなんですよ。だから問題なんですよ。本当にこれでもってです。あのどこの教会の御使いに書き送れという。誰のことを指しているのか。これしっかりと理解しないままで勝手に解釈しちゃってる。それどうだこうだっていう。皆さん覚えてないかもしれないけど、つい最近、といっても自分何年前の話ですけども、世界中であったんです。これアメリカでもあった、ヨーロッパでもあった、韓国でもありました。もう少したら観覧期が来る。我々は軽挙される。だからって言ってるんですよ。持ってる財産を全部売り飛ばしちゃって、みんな教会に献金させておいて、みんなが白い着物を着て高い山の上に登って、もしかしたら警戒されるからそれまで待ってよって言った。予定されていた日にちに警戒が起きなかった。ところは自分の持ち家はみんな売っちゃった。帰る場所がない。教会の牧師はその財産まで逃げちゃったというような事件があっちこっちに起きたんですよ。どうしてか、これで教えているものを リタイアしないで部の上をしゃってるからですね。そういうふうなものがたくさんいるわけです。もう一つ言いましょうか。なんつったっけ、浅原祥子が持ってた宗教があるでしょ、オム真理教か。あれでもアルマゲドンの話をするんですよ。どっから来てるの重要か。ここから来たわけじゃないんでしょ。アルマゲドンってここに初めて書かれているから。でもそういうようなことを勝手に言って、だからといって我々に反対するものを殺しまいなんてどこまで行っちゃう。何が真理なのか、何をここで教えようとしているのか、ロクスポ調べもしないで勝手な解釈をするから、それとんでもないことなんですよ。つまりね、統一原理でもってものすごい問題を起こしたでしょ。ハンコかなんか作ってください、高い値段で売り飛ばして、今それ詐欺だと言われてる。だからあれ教会員だったけれども、私と幹部ではないとか何とか言い訳して動いてるのがいる。そういうものになるんです。だからこの観覧期終末を目指して、聖書と教えてるものを正しく理解をしていかなかったらば、とんでもない方に解釈をしてしまって、とんでもない結果を生み出して、で自分が正しいものだと思っちゃってる。あとになって、あ、しまったと思ったらもう遅いんですよ。下手をしたらば神様と縁を切っちゃうから、天国に行けない身分になってしまうかもしれないというところにまで来てしまうんです。だからそういう点でもってですね、終末というものについて、ことにですね、観覧期というものについて、この聖書のヨハネの黙示録で教えてるから余計にこれ言えるんだけど、聖書でできるだけ詳しく調べていかなければいけないと思うんです。だから観覧期で使われる兵器は全部今できております。ただ今まだ準備されていないのは、最後にイスラエルを攻めるために2億の兵隊がまだ準備ができていないというだけなんです。あとは全部準備ができています。北戦でもって何をやったかもう分かるでしょ。どうしてミサイルをですね、4発も5発も今打ち出しているか、それがどういう影響を及ぼすかというようなことを考えてくると、まだ明日明後日にその観覧期に入るとか提供されるとかっていうんじゃないけれども、ごく近いうちにこれは来るだけのものが全部揃っているということが分かるだろうと思うんです。あとはイスラエルがどういうふうにしてみんなから憎まれて攻撃を受けるものになるのかというだけなんですよ。もう身は熟しているんです。イランという国はその一つですよ。あそこで作っている核兵器はイスラエルまで飛ばすことができるんですよ。でイランではもうすでに攻撃をすると言っている。だからイスラエルは一度イランの核兵器を作る工場を潰しました。また新しいのを作っちゃってる。さあそうなってくるとですね、でどこの国がどんなふうにして攻めてどうするのか、ただできてこないのは反キリスト者が世界をまとめようとしているものがまだ出てきていないだけなんです。いつ出てくるか、聖書によると我々が警告されてから出てくることなんですよ、というようなことまで分かるんです。我々が反キリスト者がまだ出てこないように今縛ってるんですよ。クリスチャン全部じゃないけど何人かが縛ってるんです。この連中が警告されたら縛る者がいなくなるから、反キリスト者がバッて出てきて、最初の何年間どういうことをする、その後の何年間どういうことをする、そういう点でですね、我々が正しい理解をするのが一つと、そのために余裕ある時間準備しておかなきゃいけない。準備というのは、あなたの行動は実際に手に行けるだけの価値のある行動になるかということまで来るんですよ。まあ、7つの教会で言ってるのみんなもそうでしょう。エペソの教会なんてかっこよくとしてたけれども、もうヨハネは昔の愛から冷めてるじゃないか、離れてるじゃないか、元に戻れていってというようなんですね。ことによって我々自身がしっかりとしたものを持って、絶対にこれでもって天国に行ける、警戒されるという隠し持った生活を始めないと遅れるかもしれないです。取り残されるかもしれないです。で、その時にじゃあどうしたらいいのかというのことまでこのヨハネの黙示録で教えています。だからそういうものをですね、学びに入りたいと思っているわけなんです。まあ残りはですね、来週から続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉を真理として、私たち一人一人があなたの御言葉をどのように解釈したらいいのか、 ことに終末というもの、観覧期というものが一体どういうような意味を持っているものなのか、我々は一体どうしたらいいのか、どういう準備をしなければいけないのかというような点に関して、あなたの御言葉というものを通して我々一人一人があなたとの関係を今一度改めて見直しをするものであるよ。絶対に天国に行ける、絶対にあなたに喜んでもらえる生活をこの地上で送っている、だからと確信を持てるものになるよ、どういうふうにしたらいいのかというところにまで話を持っていくことができるよう導いてくださいますようにお願いいたします。絶対に何があっても必ず我々は敬意される、お前と天国で楽しい生活を送れるという確信を持っているところまで動くことができるよう導いてくださいますようにお願いいたします。これら点に関してこの終末というのは一体何を意味しているのか、我々が敬意されていってもその状況は何なのかというような点に関しての理解を、あなたの御言葉を通しての理解を正しく持つものであるよう導いてくださいますようにお願いいたします。これら点においてこの話題を取り上げるようあなたが指示してくださったことをここから感謝いたします。さらなる道を与えてくださるよう、これから先も我々が進んでいくことができる道に動いてくださることをこれから信じて感謝いたします。この祈りと感謝賛美と主イエスの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。